昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おじいさんが山で芝刈りをしていると、とある竹林の中に光る竹が一本ありましたが、おじいさんは年のせいか気づくことはありませんでした。さて一方、おばあさんが川で洗濯をしていると、不思議なことに川上からどんぶらこーどんぶらこーどんぶらこっこーどんぶらこーと大きな桃が流れてきました。わお、やけに大きな桃だこと、これはきっといいお土産になるわ。そう言っておばあさんは桃を拾い上げ、洗濯物も川に忘れて、その桃を家に持ち帰りました。
あー、なんじゃこりゃ。
おじいさんは桃を見て驚きました。二人で食べましょうよ、おじいさん。
あー、わしゃわしゃ。
腰を抜かしたおじいさんは役に立たないので、おばあさんはため息をつきながら台所から通信販売で購入した税込み9800円の万能包丁を取り出し、その桃を切りました。すると中から可愛い男の子の赤ん坊が飛び出してきました。おじいさんは驚きのあまり気絶しました。わお、これはきっと神様からの贈り物なのだわ。子供のいなかったおじいさんとおばあさんは大喜びです。その後、おじいさんとおばあさんはこの赤ん坊を、桃から生まれたから桃太郎ってことでいいんじゃね、ということで桃太郎と名付けました。そんな桃太郎は二人に大事に育てられ、やがて強い少年になりました。そしてある日、桃太郎が突然こんなことを言いました。
僕、鬼ヶ島行って悪い鬼を退治しに行こうかと思ってるんだ。
おじいさんはそれを聞いて、
ああそう、
特に反対もされず、おばあさんはいつの間にか無言できびだんごを差し出してきていたので、桃太郎は鬼退治に出かけることになりました。
ああ正直冗談のつもりだったんだけどな、
などと思っていると、草の茂みから一匹の犬が現れました。
おや、桃太郎さんじゃないすか。おう、犬が。あ、そうだ、お前僕のお供にならないか。
お供？
そう、これから鬼ヶ島へ鬼退治に行こうと思ってるんだ。
ふっ。
犬は鼻で笑った後、
なるほど、ではあんたが腰につけてるきびだんご一ついただきましょうか。それでお供になりましょう。はあ、安い取引だな。
桃太郎は犬にきびだんごをやり、お供にしました。続いて桃太郎は猿と出会いました。
桃太郎さん、どこへ行くんですか。
鬼ヶ島へ鬼退治に行こうと思ってね。お前もお供にならないか。
猿は鼻で笑った後、
だったらそのお腰につけたきびだんごを一つもらいましょうか。それでお供になりましょう。
ああ、これまた安い取引だな。
それくらいの価値なんですよ、所詮。
桃太郎は猿にきびだんごをやり、お供にしました。最後に桃太郎はキジと出会いました。
おや、桃太郎さんではありませんか。どこ行かれるんです。
鬼を退治にしようと鬼ヶ島へ、ちょっとね。
なるほど。
それじゃ。
ちょっと、なんで私だけスルーなんですか。
何、お供になりたい。
もちろんですよ、仲間は大勢いた方が有利でしょ。
まあね。
ならばそのお腰につけたきびだんごを2つください。お供します。
お前欲張りだな。
桃太郎はキジにきびだんごを2つやり、お供にしました。そして桃太郎、犬、猿、キジは船に乗り、鬼ヶ島へと出発しました。しばらくして桃太郎は鬼ヶ島に到着しました。中へ入り、岩の陰から様子を伺うと、鬼たちはまさに村から奪った酒や食料で宴会を行っていました。
あ 8時ちょうどの
上機嫌な鬼たちはカラオケを歌っています。
くそ、楽しそうだな。しかしチャンスだ。お前ら油断するな。
隙を見計らった桃太郎たちは一気に攻撃を仕掛けました。犬は鬼たちのお尻に噛みつき、猿は体中を引っ張り回し、キジは目をつつきます。桃太郎はというと、鬼たちがさっきまで食べていた食料をこっそり盗み食いしていました。そしてとうとう鬼親分は、
参った参った、頼むから許してくれ
と泣きながら謝りました。
ひざまずけ悪党が。
特に活躍もしなかった桃太郎は鬼の頭を踏みつけます。
この奥に俺たちの財宝がある、それをやるからもう勘弁してくれ。
もう悪事は働かない。
約束します、約束します。
よろしい。
桃太郎たちは鬼たちの財宝を船に積むと、高笑いしながら家に帰りました。
おお、帰ってきた。
まさか本当に帰ってくるとは。おじいさんとおばあさんは無事な桃太郎を見て大喜びしました。そして桃太郎たちは鬼からかっぱらった財宝でいつまでも幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。